れそれ種じゃない？
種ラジ。
ロクです。
街で歩いてるチワワを見て羨ましいなと思っちゃいます。ポンです。
世の中全部種状態のラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種助ということで、イベント、映画、展示など予定をね、皆さんと共有したいと思います。さあ、では我々の気になる、まずは映画から行きましょう。じゃあ私、ポンの方からですが、37 Seconds っていう、映画です。出生時に37秒間呼吸ができなかったために手足が自由に動かない体になってしまった女性の自己発見と成長を描き、第69回ベルリン国際映画祭パノラマ部門で観客賞と CICAE、なんて読むんだろうね、アートシネマ賞を受賞した人間ドラマ、ということなんですけども、これ僕が、まあ、ちょっと、結構まめに見るモーニングクロスっていう番組で、紹介されてたんですけれども、まあ、そのね、体が不自由な人たちがどういうふうな社会との、まあ、関係を持つかっていうふうなことに、まあ、向き合ってる作品として、結構オーディションとかを広くしたりとかしてやってたんですけど、まあ、これね、Eテレでも放送されたりもしてて。
僕、録画見ましたよ。録画っていうか、Eテレだと、はい、BS でも言ってたのかな？はい。見ました、見ました。
そうそう。で、なかなかね、こういうふうなテーマを一つの作品として、まあ、ちょっと規模感を含めてきちっと見せるとなかなか難しいなと思うんですけど、なんか、ちょっと国際的な枠組みで作品を作っているので、結構映像なんかは、岩崎見たんだよね。
はい。
どうでした？
結構、美しいというか結構ね、パキッとした絵というか、今時のそのデジタルな感じのカメラの撮り方に近いのかな、なんですけど、まあ、主演されてることは、ご自身が本当に脳性麻痺を患ってらっしゃって、車椅子生活をされてらっしゃる方を、まあ、オーディションで選んで、起用していて、で、脇を固める方々、皆さん、結構ベテランのね、渡辺真紀子さんとか、有名な俳優さんとかが固めているので、ドラマとしても、すごく面白いし、まあ、当人の方だからこそのその結構階段を降りるシーンとかね、難しさとか、あとは親との葛藤の話とかね、親は結構過保護に見てしまうけど自分としては独立して生きていきたいみたいなところの葛藤のところとかすごくリアルで結構ズーンときましたね。
ね、なんかまあ、日本でも。それこそ24時間テレビとかさ、そういう枠組みで、まあね、そういう人たちを描くこともあるにはあると思うんですけど、まあこの映画のクオリティで見ることができる。で、しかもまあそこにいろいろね、まあドラマもあるし、まあなんかちょっと恋模様とかも見えたりとかして、ちょっと面白そうだなと思ってるんで、まあ、録画とかで見れる人はそれでも全然構わないし、まあちょっと映画館で見れる。
ちょっとね、でも映画とこのバージョン違うんですよ
ね。そうなんです。ちょっと映画館の方が長いのかな、多分ね。
うん。
はいはい。ということで。
ぜひ見れたら映画で、はい。
はい。さあ、そしてもう一つですね。ザ・ピーナッツ・バター・ファルコンっていう、作品なんですけど、こちらも、まあ、似てると言うと何なんですが、月に見放された漁師と、施設から脱走したダウン症の青年、施設の看護師3人による青年の夢を叶えるための冒険の旅を描いたヒューマンドラマと。いうことで、まあ、ダウン症の少年が、まあ、なんていうかな、施設を脱走するっていうところからも始まる物語なんですけど、まあ、これ予告編を見たんですけど、まあ、ちょっとダウン症の人がどういう人なのかっていうのは、やっぱ圧倒的に、まあ、知識がないっていうところはあるんですけど、まあ、ある種ね、そのイノセントな、感覚で見てしまうようなところもある、にはあったりもするんですけど、なんかその映画見てる限り、予告編見てる限り、そう会話が軽妙というか、なんていうかな、ある種こう心理をつくみたいな、まあ、シーンとか結構あったりして、でも、きっとその、つるっとした人間として描くだけじゃなくて、やっぱそこ、わがままな面だとか、 人間的な面っていうのもきっとそこ、この3人の物語ではきっと出てくるのかなと思ったりもするので、うんうん、まあ、実相に近づくっていうとちょっと語弊はありますけど、まあ、人間として描いている、まあ、それをちょっと、ね、なかなか見ることができないんですけど、まあ、このロードムービー的に描いてるところは、なんかね、プロレスラーの養成学校に入るっていう、なんかそういう、まあ、メインな流れがあって、ちょっとエンターテインメントとして面白そうだなと思うんで、うん、まあ、こういうふうな作品を通して、いろんなものを見てみたいなということで、ザ・ピーナッツ・バター・ファルコンをご紹介しました。
はい。
はい。さあ、ロクさん。
僕の方ではハスラーズという映画ですね。アメリカの映画でございます。はい、なんかリーマンショック後で結構その大変なことになっていたアメリカのところ、まあニューヨーク舞台なのか、ところで、でもそのリーマンショックの当事者だったよね、リーマンブラザーズとゴールドマンサックスとかなんかそこら辺の金融業界の人たちは、その後もまあ変わらず、リッチな生活を続けていた中で、そういった、あの、ウォール街の裕福なサラリーマンたちから、ニューヨークのストリップクラブで働く女性たちが大金を奪うっていう、そのなんか、ネズミ小僧みたいな話らしくて、うん、それが実話らしくって、その、いかにしてその、まあ、ある程度ね、あの、知的には、なんだ、賢いであろう裕福なサラリーマンたちがどうやって、金を奪うのかっていうところの、その作戦みたいなところも楽しめる作品になってるだろうし、いわゆるまあね、今の世の中も結構いろんなところで貧困とか、まあ二極化、格差社会みたいなのが続いているけれども、まあ現実としてそのリッチな世界、それこそまあパラサイトとかでもね、韓国のあのリッチな世帯みたいなところで、紹介されてはいましたけど、今回は実話ベースということなので、よりリアルにそういう人たちがどういう生活を送ってたのかとかも見れるんじゃないかな、みたいなところで楽しみでもあります。何個か確かアカデミー賞の候補にも入ってたんじゃなかったかなと思いますので、うん、まあまあまあ。その、派手なというか、ストリップね、クラブが舞台ってことなんで、音楽とかもかなり気を使ってる作品だと思いますので、すごく楽しみにしております。
うん、はい。
さあ。あと、そうだ、ごめんなさい。今週の名画座ですね。
はい。
名画座、やっているもので、今回選んだのが、板橋銀霊ホールで、2月8日から2月14日までやります、2本立てですね。うん、幸福なラザロと、うん、存在のない子供たちという映画でございます。うん、存在のない子供たちを池田さんも見ましたよね。
はい。
どこでしたっけ、場所。まあ、
板橋。
ちょっとね、
ああ、場所
はい、はい、あ。存在のない子供たちね。はいはい、その、
イスラエル、パキスタン。
国の名前を指した。そこの、まあ、国の中で、まあ、スラムみたいな土地で、暮らしている子供が、まあ、すごく仲良かった、妹だったっけ姉だったっけ、うん、が、なんか、親によって人買いに連れ去られていってしまって、それを、探しに行く過程の中でいろんな大人とか出会っていくんだけど、その出会った大人たちも実はその移民で、自分たちの住所がないみたいな人たちだったっていうね。まあ、その演じる人たちもみんな、オーディションで選ばれた、実際にその生活に近しいような生活を送っている少年とか、移民の方とかが出演しているという、ちょっとドキュメンタリックなんだけど、まあ、作られている、映画だったりとかするやつですね。あと、もう一個の幸福なラザロはイタリアの映画で、僕かなり好きだったんですけど、まあ、まさしく、神様がいるとしたらこんな存在なんだろうなっていうのを、かなり今の現実に即して描いている映画で、かなり途中あるタイミングからびっくりするような展開になっていくので、うん、映画としてもすごく楽しめるし、見終わった後は本当に今の世の中に神があったら僕たちはどう対応するんだろうかみたいなことでいろいろ考えさせられるような映画になっている。このなんかいい組み合わせだなと思って、さすが銀霊ホールと思って今回紹介させていただきました。
はい、タネラジは名画座、などを応援しております、はい。一覧表もありますので、どうぞそちらもご覧ください。さあ、では気になるイベント参りましょう。私、池田の方、
お願いします。
私、ポンの方からお伝えいたします。まずですね、ボランタリーフォーラムっていう、やつがあって、これ何かというとね、市民社会を作るボランタリーフォーラム東京は、私たちの、暮らしに 関わる様々な社会問題に焦点を当て、それを共有し、市民にできることを考えていくイベントですということで、で、具体的にどういうことかというと、例えば自治会とか、それから食の安全性を地域でどう考えるかとか、災害時に、家庭を支えるためにどうしたらいいかとか、そういう生活における課題みたいなものをみんなで話そうみたいなイベントが、まあ、わーっといっぱいあるんですよ。これ、ざっと見る限り34ぐらいあるんですけど、これを、まあ、ボランティア、するときどうしたらいいかとか、障害のある人とどういうふうにつながるかとか、まあ、そういうような、まあ、割と身近な課題なんだけど、小さいコミュニティの中でも完結しがちなものが、まあ、一堂に会していろんな話が聞けるということなんで、まあ、ね、言うとその SDGs みたいなつながりもあったりもすると思うんですけど、まあ、なかなか自治会のこととか、その大きなイベントで話すこととか聞いたことがないっていう人もいると思うので、こういうふうな、まあ、市民社会みたいな、ちょっと内側っぽい話をみんなで共有するってのが面白いのかなと思いまして、市民社会を作るボランタリーフォーラム東京2020、2月7日、8日、9日、3日間で行われていますので、ね、お金は、あったりなかったりするらしいので、ちょっと調べていただきたいと思います。はい。それからもう一つ、マニアフェスタが、今年も行われる。今年ってか、もう 何回目だっけね、これ5回目ぐらいかな。
前回結構最近じゃなかったでしたっけ。
そうだよね。結構連発している感じもありますが、ゴムホースとか手袋とかね、まあそういうふうなもの。あと、なんだっけな、ちょっと忘れたけど、とにかくマニアックなものがいっぱい、マニアックな人たちがいっぱいって感じのイベントなので、まあ、雰囲気ね、楽しむだけでもいいかなと思います。こちらが2月8日、9日に行われます。はい、さらに、ラジオエキスポ。岩崎さん、これ行きますか？
初日行きます。
あ、はい。まあ、TBS ラジオが、やるですね。まあ、ラジオパーソナリティが大集合する、もうロックフェスと言ってもいいんですかね、なんかわかんないですけど、本当に、ものすごいメンバーが、2日間にわたってものすごい、イベント詰め込みまくりで やるイベントで、これ多分結構実験的だと思うんですよね。そのこういうふうな規模感で TBS ラジオって一放送局なんだけど、まあ結構金額も高くてきっちり見せますよっていう風な作りをしているので、どんな展開になるのか気になるところではありますよね。ということで岩崎さん、レポートぜひお願いしたい。
まあなんか金曜日のアフターシックスジャンクションで歌丸さんが結構怒ってましたけどね、
怒ってた。
タイムテーブルがちょっとね、はい、初日とか普通にアフターシックスジャンクションのライブを3本見て終わりな感じなんですよ、僕。まあ他にまあブースに行ったりするんだけど、対抗してやっているそのあとスナックたまちゃんのイベントとか普通に行けねえなみたいな感じになってたりするので、ちょっと、はい、もうちょっといろいろとやり方考えてほしかったっていうのと、パシフィコ横浜って全然赤坂関係ねえじゃんみたいなところがあったりするので、いろいろまあ本当実験的なんでしょう
か。ね、ちょっとなんか新しすぎる感じもありますけどね。
まあ僕はアフターシックスジャンクションのパーソナリティ、5人がね、一度に返して、まあ歌丸さんも集まってみたいな感じのところを、まあ見に行くみたいな感じですかね。うん。
ごめん、6さん。
レポートはだからないと思います。ライブ、ま
あ、
ライブ
感想ぐらいはちょっと教えてください。雰囲気とか。多分そのお店とかもいっぱい出てると思いますんでね。
うん。種メガネかなんかでお話できたらいいなと思ってます。
はい。
あと僕の方からイベントいいですか？
はい、お願いします。
まあ、池田さんの方でも多分、興味あるって思うんですけど、エビ製造祭。毎年やっているエビ製造祭が今年もやります。はいはいはい、第12回ですね、うん。時間を想像するというテーマで、2月7日から23日まで、東京都写真美術館、他、恵比寿のね、いろんな各所でやるんですけど、今回結構、うん、僕、興味あるものばかりで、もうすでにチケット発売してて、多分いくつか売り切れてるのとかもあるとは思うんですけど、うん、まあ、時間を想像するっていうテーマのアニメーションの短編アニメをまとめた企画だったりとか、あとはあれだ、ダムタイプの高谷史郎さんの作品の特別上映プラス トークがあったりだとか、あとは小田薫さんっていう、まあ、映像作家の方による、これはどこだっけな、庄内映画祭か。ドキュメンタリー、山形ドキュメンタリー映画祭かなんかで上映したら、すごい常に満員で、入れなかった人も多かったみたいな企画の 上映とかもあったりするので、細かく見ていくと、まあ、海外のアーティスト含めて、いろいろと映像が好きな人であれば興味深い内容が多いと思いますので、ぜひチェックしてみて、うん、まだチケットがあったら取っといた方がいいんじゃないかなと思っております。
はい。ポンも気になっております。ロクさん、ぜひ感想を教えてください。はい。ということは他のね、イベントなどは、ブログなどにも載せておりますので、そちらの方もご覧いただければと思います。
はい。
はい。ということで、種ラジの種助はここまで。はい。お相手は、絆創膏でささくれを抑えたとて同じこと、ポンと、
ログでした。
種ラジ、また。